創世記20章の12節から17節をお開きになって、いただきたいと思います。お話を進める中で聖書の箇所をお読みいたします。明治時代の初め頃に、日本の札幌農学校というところに招かれましたクラーク博士という方がいらっしゃいます。日本人の間でとても知られている方ですね。少年よ大志を抱けという言葉をでよく知られています。クラーク博士を迎えた時に日本人の先生がこういうふうに言ったそうです。うちの学生たちは武士階級の元武士階級の青年たちでプライドが高い、だから校則を設けても校則を守ろうとするどころか破って威張っている。ですからどんどんどんどん校則が増えて、こんなにたくさん校則があるんですと、こう日本人の先生がクラーク博士に言ったそうです。その時クラーク博士はそれらを全部廃止してください、校則は一つで構いません、それは紳士たれ、ビジェントルマン、これだけでいいですというふうに言ったと伝えられています。まあ、何度となくこの話をしてまいりましたけど、本質を捕まえるということがどんなに大切かということを表している話ですね。その時からこの、武士階級、元武士階級のですね、青年たちは、まあ、プライドがあるもんですから自分でジェントルマンになろうとした。先生たちから注意されなくても自分で進んでいい子になっていったという話であります。ユダヤ教では立法を守るために613もの細かい規定を定めていきました。その後に時代においてもどんどんどんどんその規定は増え続けていきました。しかし主イエスは二つの戒めに立法の心があると教えられました。その二つというのは、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、この二つに全てがかかっているんだというふうにイエス様はおっしゃいました。先週から十戒を学んでおりますけど、十戒を学ぶ上でもこの二つの戒めをしっかり私たちの心にですね、留めておくということが大切であります。先週は第一の戒めから第四の戒めまで学びました。今日は第五の戒めから第十の戒めまで見てまいります。第五の戒めは十二節に記されています。ご覧ください。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。この第五回は十回の前半の戒めと後半の戒めを結ぶ戒めであると言われています。まあ、このことを十字架の形でですね、礼拝堂の前にも十字架がありますけど、十字架の形で表現しますと、縦の板というのが神様との関係の戒め、横の板というのが人との関係の戒め、ちょうどその交差する部分に第五回父と母を敬いという戒めはあるのだと言われているわけです。親を敬うということは神を敬うことに通じる、親不幸は神不幸だ、そう言ってもいいぐらいであります。父母を敬うと言ってもですね、人間の本能的な自然な感情で父母を愛するというレベルのものではありません。それを超えたところの愛であります。東の久志という先生は次のように記しています。親の恩に報いるために親を重んじなさいというのでもなく、 親には優れたところがあるから尊敬しなさいというのでもありません。それが主のご意志だから敬わなければならないというのです。その人たちがこの尊敬を受けるに値するかどうかは大した問題ではないのですと語ります。まさに神様が私たちを愛されたアガペの愛を持って父母を愛し敬うことが教えられています。第6の戒めは13節に記されています。このしてはならないという言葉です。ヘブライ大学の方でヘブル語の聖書を数年間研究されました木内信義博士は13節に記されています。このしてはならない、まあ、殺すと訳されたラーツァッハというヘブライ語は旧約聖書において神様が時として戦争を命じています。その時の殺すという言葉としては一切使われていない。また処罰としての死刑に関しても一切使われない言葉だと説明しています。ですからこの殺してはならないという言葉からですね、死刑廃止を言うことはどうもできないようであります。そればかりか警察官が他の選択肢が全くない、このまま犯人を放っておくとさらに多くの人が殺されるという中、やむを得ず犯人を射殺するということも除外されるでしょう。しかし人を殺す、それは神様が禁じられていることであり、人を殺すことだけではなく自分を殺すことも胎児を殺すことも禁じられています。この第6回の背景にある教えは人間の命の尊厳です。人間の命の尊厳、それは人間が神の形に作られたところにあると聖書は語ります。創世記の9章6節に、人の血を流す者は人によって血を流される、神は人を神の形にお作りになったから、あります。殺してはならないと言われてますけど、それの反対は何でしょう。人を生かすことです。人を生かすものは何でしょう。愛です。愛のない思いや言葉が人を殺すのです。愛のない態度が人を殺します。ですから実際人を殺さなくても言葉や態度で人を殺すということがあります。いや何も言わないで人を殺すということがあります。その人を無視することで人を殺すということさえ人間はやります。愛に生きることが殺してはならないの実践になります。第7の戒めは14節、姦淫してはならないとあります。結婚して夫婦として結ばれた者同士の肉体関係、それ以外の肉体関係は罪である。今日好きならセックスしてもいいじゃないかというふうに考える人もいます。学校の教育の中でもセックスしてはいけませんとは教えられずに、妊娠しないように注意しましょうとしか教えることができません。教育者も結局はっきりした基準を持つことができないのではので、そこまでしか言うことができません。神様の基準をなくしてしまうならば、何が正しいことで何が間違ったことであるのか人間は分からなくなってしまうのです。セックスは夫婦にだけ与えられた神様の賜物です。ある方がこう言いました。夫婦のセックスというのは寒い日に家庭を温める暖炉のようなものである。暖炉の中に火があるならばこの家を温めます。しかしその暖炉の中から火が飛び出したらどうでしょう。大変です。火事になってしまいます。家を破壊してしまいます。 会員というのはそのような罪であります。ところで主イエスは会員してはならないという戒めは心の中まで探るものだと教えられました。マタイの福音書5章27節28節で会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。会員の誘惑は非常に強いものです。有名な牧師や説教者もその罪に陥ることがあります。熱心なクリスチャンリーダーも神学生も会員の罪に陥ってしまうことがあります。誰も自分は大丈夫だということはできないでしょう。それだからその誘惑があるところに近づいてはいけないのです。第8の戒めは15節、盗んではならないとあります。人のものを盗むのは盗みだと分かります。しかし人は自分の利益のために相手の時間を盗みます。情報や功績、名誉を盗むということもあります。もう30数年前ですけど、東京の教会に通っている頃、そこの教会員の方でですね、大学で教鞭を取っておられる方がいらっしゃいました。ある時その方がすごくがっくりしておられるんですね。どうもその方の上司にあたる教授がその人が書いた論文をまるで自分が書いたかのように発表したってんです。これも盗みです。小さな子供も盗みを働きます。学校の先生さえ盗みます。大学の教授や医者あるいは警察官や法律官も盗みを働くことが貧しくて生活が苦しくて盗んだのですという話もあれば、お金持ちが盗みを働いたということもあります。盗んではならない、よくよく自分自身の胸に刻みつけなければいけません。第9番目の戒めは16節、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。偽りの証言と言われてますように、基本的には裁判における偽りの証言が禁じられています。裁判における偽りの証言というのは、まあ偽証罪としてもですね、今日のアメリカや日本においてもそれは罪に問われます。しかしこの偽りの証言のために人の人生が狂わされ、人の人生が失われてしまいます。しかし裁判の時だけではなく、人間は日常生活の中でも偽りの証言を持って人々を苦しめています。嘘のことを言うことによって相手を傷つけたり、相手の社会生活を妨げたりする、そういうことがあったりします。また考えてみますと、イエス様を十字架につけたのも偽りの証言でした。しかしまた、イエス様の弟子のペテロ、私はイエス様の弟子ではないと偽りの証言をしました。クリスチャンであるのに、まるで自分がイエス様を信じてないかのように言うのは、偽りの証言と言わざるを得ないでしょう。いや、それだけではなくて、クリスチャンでありながらイエス様を信じていると言いながら、その生き方において生活においてまるでイエス様を知らないような生き方をしているなら、それもまた偽りの証となってしまうことでしょう。第10の戒めは17節、あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。欲しがってはならないと新改訳で訳してるもんですから、あ、欲しがることは罪なんだなという勘違いさえ起こります。それは誤解です。 友達からボールペンを借りた。そしたら書き心地が良くてですね、自分の汚い字でも綺麗に見える。あ、これいいな、気に入った、私も欲しい、これ買ってこよう。どうも聞いたら3ドルぐらいらしい。あ、私も買おう、欲しいな。これは全然罪でも何でもありません。でも友達からボールペンを借りた。友達がトイレに行っている間にこっそりカバンに入れて持ち帰った。それは泥棒です。持ち帰って知らんふりしなくてもですね、あ、このペン欲しいな、ちょっと友達がどっか行ってる間に取っちゃおうかな、気づかないかもしれない、そういうような思い、それを戒めているのがこの欲しがってはならないという第10の戒めです。この戒めは人間の心の中にある欲望に掘り下げて、そこに罪があると語ります。そして他の戒めて禁じられている罪、その動機を戒める、そういう言葉であります。殺してはならないと言われている。しかしこの第10の戒めによって心の中にある憎しみや悪意さえも罪であると言われる。会員してはならないとある。この第10回によって心の中にあるみだらな思いも罪であると言われる。盗んではならないと言われている。貪欲な心も罪であると第10回は指摘するのです。人の心の中にある欲望から罪が出てくる。別の日本語訳では貪ってはならないと訳しています。その方が日本人には分かりやすいんじゃないかなとも思います。貪るという日本語は欲深く物を欲しがる、際限なく欲しがるという意味の言葉ですね。先ほど引用しました東野久志という先生はこの戒めに関して次のように指摘しています。むさぼりは伝統的に罪を典型として捉えられてきました。それは物を所有しようとする執着です。人をも物のように扱うことにつながっていきます。人格として重んじられるべき隣人を自分の欲望を満たすための道具にしてしまうのです。むさぼりの罪というのは自分自身の内にあるこの欲望を満たすために人を道具にさえしてしまうと指摘しています。自分の地位への執着、金銭欲、物欲のために他の人を道具にします。自分の性欲を満たすために他の人を道具にしてしまいます。他にも殺人、暴行、いじめ、いろんなことがある人たちが自分の欲望を満たすために他の人を道具にしていると言うでしょう。いや、宗教を利用して自分の欲望を満たす人たちもいます。それによって人々を道具にします。自分の欲望を満たします。いや、宗教を利用するということは神様のことさえ道具にしてしまっているのです。むさぼりは神に信頼して神に従うよりも自分の欲望を優先させ、自分の欲望に従います。むさぼりの罪というのは誠の神を神としないで自分に都合のいい神様を作り上げてしまいます。先週そして今日と2回に分けて10回を学んでまいりました。一つ一つの戒めについて簡単に学んでまいりました。ここで10回のまとめとして最後にですね、10回を学ぶ上で大切なこと、私たちが心に留めなければいけない3つのことをですね、お話したいと思います。3つの点で10回というのは学ばれます。まず まあ、3つのことを申し上げましょう。1つには断罪的養蜂と言います。2つ目は養育的養蜂、3番目は規範的養蜂です。先週今日と私が実会を説明する中、心が責められる、心が痛むという、そういう経験をなさった方いらっしゃいますでしょうか。そういった人たちは幸いです。私も話しながら自分の心が責められる思いです。むしろ実会を読んでも実会を学んでもちっとも心が痛くない、あ、これはあの人のことだ、この人のことだ、そういう人の方が危ないんですね。なぜか実会は私たちに何が罪であるかを示すからです。まさに私たちが罪人であるということを断罪するのです。実会にはそういう役割があります。それを断罪的養蜂と言います。人間はもともと神の形に作られました。神の形に作られたということは神様に似た存在として、そして神様に習う存在として作られたんですけど、人間は神様に背いて罪の中に陥ってしまいました。堕落しました。それ以来なお神の形は残っているんですけど、それが歪められています。聖書が語る救いの一面はその神の形の回復なんです。神様は実会をはじめ素晴らしい教えを持って、これを守るならば神の形が回復するとばかり教えられたんです。実会を本当に完全に完璧に守れるなら神の形は回復するんです。ところが人間にはそれをなす力がなかったって言うんです。神様からどんなに素晴らしいことを教えられても人間には神の形を回復する力が自分にないんです。救い主に救ってもらわなければいけない。神の形が回復するために私たちには救い主が必要なんだということを私たち十回は養育するんですね。それが養育的養蜂と言います。私たちにはイエス・キリストがどうしても必要なんだということを教えるんです。そして三つ目、断罪的養蜂、養育的養蜂、三つ目は規範的養蜂と言います。私たちイエス様によって救われました。でもあと10回はどうでもいいんでしょうか。そうではないですね。クリスチャンも10回を大切なこととしてそれを守り行おうとします。完全にできる人は誰もいません。常に悔い改めが迫られるでしょう。それでもなお10回は私たちの歩むべき道を示しています。規範を示しています。それを規範的養蜂と言います。誰一人としてイエス・キリストを信じたからといって完全になる人はいません。完成された神の国において完全になりますね。この地上の歩みにおいてイエス様に従っていこう、この十戒を基準として歩んでいこうと思っても完全になすことはできません。しかしその中にあって聖霊様が私たちを助けてくださる。エゼキエル書の36章27節にはこういう約束がありました。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。神様が私たちに霊を授けてくださるっていうのは神様の御子に従って歩むため、これが新しい契約の恵みですね。立法がここの中に書き記されるというふうに表現されますけど、新しい契約の恵みです。ですからローマ書の8章の4節9節にはこういう言葉があります。お聞きください。それは肉に従って歩まず、肉に従って歩まずというのは生まれたままの人間の力と ということです。肉によって肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができませんけれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。今お読みしました言葉の最後に、キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんとあります。つまりキリストのものであるならば、イエス・キリストをあなたが心から信じているなら、聖霊様はあなたのうちに住んでおられる。聖書ははっきり語るんですよ。聖霊様が私たちの内側に住んで、私たちを内側から導いてくださるんです。神様の御心に従って歩もうとする思いを私たちに与え、導いてくださるんです。ですからクリスチャン生活にとって、この御霊に導かれ、御霊に満たされて歩んでいくということがとても大切なんです。でも誰一人として 100% いつも聖霊の導きに従っているというふうには言うことはできません。この地上生涯において私たちの心の内で戦いが起こります。新しく生まれ変わり、御霊に従おうとする新しい自分と、古い自分、肉に従おうとする古い自分が一生涯戦い続けるんですね。聖霊様の力によってですね、時として私たちは神様の御心に歩むことができたかと思うと、古い自分が出てまいりまして、それが勝ってしまうということがある。その戦いが私たちのうちにあるんです。それに気づかされたとき、私たちは悔い改めて立ち返るんです。しかし、御霊がなお私たちのうちにあって助けてくださいます。聖霊様が助けてくださいますから、実戒を。私たちが救われるためではない。私たちが救われるために実戒を守るんじゃなくて、もうすでに救われたものとして、実戒をしっかり心に留めていきたいと思います。そして実戒の精神であります、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つの戒めを、またしっかりと自分自身に刻みつけていきたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する主よ。私たちはあなたの目からご覧になると、なんと罪深く、あなたの基準に足りないものであることでしょう。裁かれても何一つ文句の言えない罪人です。愛されて当然ではなく、裁かれて当然の罪人です。しかしそれでもなお、あなたは私たちを愛してくださいました。愛されるに値しない私たちさえあなたは愛してくださり、御子イエス・キリストがその命を捨てられることによって、私たちの命が拾われました。今やイエス・キリストを通し救いに預かることができましたことを感謝いたします。そしてあなたの御言葉に従い歩んでいく、そのことを願いつつも、何度も何度もあなたの道から逸れてしまうものであります。主よ、お許しください。どうぞ主よ、 私たちに力を与えてください。私たちのうちに住んでくださいます聖霊様、心から感謝いたします。今すべてをあなたの御前に明け渡します。あなたの御前にへり下ります。どうぞあなたご自身が私たちを全くご支配くださり、私を満たしてくださいますように、どうぞ御霊に導かれて歩んでいくものとさせてください。その時私たちは私たちの自分の力を超えた愛が与えられますことを感謝いたします。どうぞあなたの御霊に導かれて歩むものとさせてくださいますよ。集われました一人一人の上にあなたの大いなる祝福が豊かに注がれますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。